企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は事業計画書を作ってみようということで、
はい、
武田そば店を今例にしてお届けしておりますが、
はい、
前回は初期費用が600万になりましたね。
結構いきました。
いきましたね、
はい、びっくりしました、ま
あ、実際のところはここまでいかない方法もあると思うんですよね、うん、ただ大抵の場合は予想よりかかっちゃったっていうケースの方が多いので、はい、まあ多めに見といてでいろいろ考えていけばいいと思うんですよね。
そうですね、多く見積もって余る分にはいいと。
もちろん
いうことです、
ね、そうですね、はい、
とりあえずスタート地点の費用が分かったと。
はい、そうですねで、いわゆる開店してからの固定費の話、はい、まだ結論が出てませんでしたね。
そうなんですよ、はいはい、
じゃあ何にかかるでしょう、まあ、っていうことです。
まあ家賃と光熱費と通信費と人件費は出ました。
そうですね、
はい、
それで4つ合わせてどのぐらいでしたかね。
まだそれを計算していないんです。
じゃあちょっと今ざっと計算しちゃいましょうか、はい、じゃあ家賃が20万円の、
そうですね、20万円、
光熱費が、
はい、
これは結構かかると思うんですよね。お水使うしちょっと多いと思いますけど、じゃあ10万ぐらいでちょっと今計算しましょうか、
は
い、
そうですね、
はい、はい、でまあ通信費はそんなにかからないと思うんですよね、
はい、まあ1万
まあ1万、はい、まあその他って感じです。その他の一つって感じですね。
そうですね、
人件費じゃないですか、はい、どちらかというと。
確かにアルバイトさん雇ったとしても、
はい、
結構月20万は確実に。
何人ですか。
とりあえず1人
1人
で私が、はい、店頭に立って2人で回すと。
2人で、
はい、
じゃあフルタイムですね。
フルタイムですね、
うん、じゃあまあ20万にしておきますか。
そうですね、はい、20万ですね。
まあこれもちろん正社員にするのかどうなのかみたいな話にはありますけどね、
はい、
ちょっとその辺はちょっと脇を置いときましょう、
はい
はい、
とりあえず20万円の2人分、はい、
そうですね、
ということで40万です、
は
い、
えそんなにあ、自分の分も含めてってことですね、
はいはい、
あ、自分の人件費も入れてってことですね、
はい、入れました。
てっきりアルバイトさんに40万払うのかと思って、ちょっと今びっくりしちゃった
それは無理です。
失礼しました。
すいません、ローテーションしていただいたとして3人体制ぐらいとしても、ね、はい、まあ月20万ぐらいはかかると思うので、はい、
そうですね、
はい、でまあかける、まあ私が毎日のように入ってた、
はい、
40万、
そうですね、
大きいですね。
そうですね、
ここですでにだって、はい、70万いってます。
そうですね、
売上が120万くらいしかないのに
そうですね、
はい、
まあその他の消耗品とかも当然かかってくるでしょうからね。
そうですよね、
はい、で、あと材料費もありますから、
はい、あ、そうですね、割り箸とそばの仕入れと、
はい、そうですね、今の70万っていうのはあくまでも固定費なので、
はい、
売上がゼロでもかかる費用です。
売り上がんなかったらやばいですね。
まずいですね。まずいです。
売り上げ上げないと。
はい。
これちょっとでも少ないと。
そうですね。
アウト。
だから最初に月に125万の売り上げだと。
はい。
で、固定費が70万かかると。
はい。
そもそもその125万っていう売り上げにたどり着くまでにも時間がありますからね。
何ヶ月かかかります
よね。かかります。はい。
まずお店を知ってもらわないと。
そうです。
お客様に来ていただいて。
そうです、そうです。
ということはまず開店早々お店が出ますよチラシをバーッと巻かなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、
やり方はいろいろあると思いますけれども、
それを毎月月何回かやんなきゃ、はい、多分お客さん来てもらえないから広告費がここに入るわけですよね。
そうです、そうです。
10万ぐらいとしても、
そうですね、
80万って感じです、
まあ、広告10万、うん、そうですね、この規模で10万かけるって結構勇気がいりますね。
じゃあ5万ぐらい
いやいやいや、まあそこの調整は入ると思いますけど、はい、じゃあまあ、まあ、じゃあ80万で計算しましょうか。
そうです、
ね、だから125万から80万引くと45万、
はい、
でそこから材料とかって入ってくるので、
はい、そうですよね。材料とは言ってもまあ大体、そうか、最初に材料を仕入れないと。
そうです、
お見せできないですね。
そうですね、初期費用に多分そっちは入れた方がいいと思うんですね最初の。あ、まあでもそんなに在庫っていらないですからね、生物ですからね。
まあそうですね、うん、まあ2日分ぐらいは一応確保しておいて、
うん、そうですよね、
ぐらいで、
はい、
ドキドキしながら。
そうですよね、
はい、まあ1日80食100、はい、頑張って100、100売れないですよね、きっと80食ぐらい。
そうですね、
売ったとして、で大体
500円でしたよね。
500円の3割ぐらいっていうのを聞いたことがあるので、
はい、
150円としたところで、はい、2万4000円ですか。
はい。はい、
お
そうですね。
お結構かかりますね。
そうですね。
はい。はい、
だからちょっと言い方を変えると、今材料の話でしたよね、
はい、
3割、3割材料ってことは利益のいわゆる粗利ですね、
はい、
粗利としては7割ですよ。
7割ですね。
で、ね、80食の約言えば、はい、だから350円ですか、
はい、
350円かける80、
はい、
さあいくらですか。
350
すいません、なんかちょっと生中継っぽくなってきましたけど
4万2000円です。
あ、4万2000円。
4万2000円の25日、
はいはい、そうですそうです。
うっくこれは結構な金額になります。
そうですね、125
先生だいたい86万ぐらい、
はい、
86万ですよ利益が。
そうですね、粗利が86万、
はい、
合ってますか。
さっき固定費80万って言ったので、
はい、
6万しか残らないです。
そうですね、
ショック
ですね、
はい。
でここから仮に初期費用を借り入れしたとしたら返済するんですよ。
6万かける12ヶ月で72万円、はい、年間72万円しか返せません、
はい、
利息入ってません、
はい、
かける5年としてもって300万ぐらいですかね、借り入れるとして、
うんうんうんうん、ってなっていくわけですよ。
はあ、だと自分で用意しなきゃいけないお金は400万ぐらいあるってことですね。
そうですね、
なんかすごい一仕事終わった感じが、はい、
でこれでいいのかって言ったらやっぱりちょっとどうなんだろうってなると思うんですよ。
そうですね、いろいろ甘いところはいっぱいあるので、はい、今
そうですね、
はい、
だから逆を言うと、だから1ヶ月あたりの売上目標125万じゃちょっとどうなんだろうっていうことになりますよね。
そうですね、この数字がいいのかどうかも分かんないです
ね、うん、そうですね、だからそのためにどうすればいいかと。
はい、まあ私だったらカウンターを持って新橋に行って立ってます、蕎麦屋の前でカチカチカチカチカチカチ何人入ったかなって。
そうですね、
はい、やります。
だからここでやっぱり売り上げを上げるためにどうすればいいかって言ったら、例えば、まあ、20席はもう場所が決まってしまったらちょっと難しいと思うんですよ。
そうですよね、
いや20席じゃなくて、はい、じゃあ30席にしようかっていきなりできる話じゃないので、
はいはい、
例えばそのワンコインでって言いつつもプラスアルファでなんかするか、
トッピングを
するのか、
はい、
もしくはもっと回転をより良くするっていう方法になっていくと思うんですよね。
あ、なるほどですね。もうなるべく早く出て行っていただくと。
嫌な思いをしないで済むようにですよ。
済むようにですね、はい、そうですよね、もう来なくなってしまった
わけです
からね。
まあ、そこはこう、うん、知恵を使うというか、
はいはい、そうですね。
どちらにしてもね、まあ、売上の算式が500円の単価かける席数かける回転数で一応ランチを、はい、お昼時のピークを決めて、
そうで、ね、
でプラス大体残りの時間で同等ぐらいっていう話だったので、じゃあ例えばこれをじゃあ夜はちょっとお疲れセットみたいなのやってみるとかっていうのもありますよね。
立ち飲み屋風にしてしまうみたいな。
そうそうそうそうそう、夕方からとか。
なるほどですね。
例えば、
はい、
まあ、もちろんそれのためにかかってくるものもあると思いますけれども。
そうですね、ビールサーバーとか増えました。
そうそうそう、はい、そうするとまた数字が変わっていくわけですよ。
そうですね
これできるかなっていう。
うん、まあ、数字考えてるだけだとまだ、はい、イメージを具体的にできるので、はい、楽しいっちゃ楽しいんですけど、まあ、
そうですね、
それを落とし込むと、はい、結構苦しいもんですね。
まあそうですね、そうですね、だからやっぱり一回ここまでやってみないと、ある意味当てずっぽうであってもですよ、まあ、自分的には、
はい、
こういう感じじゃないかなっていうことでまずやってみる、
はい、
そうすると実際これでいいのかっていう話になりますよね。
そうですね、
今みたいに、
はい、人が来んのかとか、はい、
そうそう、
客単価はそれでいいのかとか、
はい、
いろいろな営業時間はどうだとか。
そうですね、
はい、
あとはやはり今一月あたりの金額だけで話しましたけれども、
はい、
時間軸必ず見ないといけないんですよ。
ああそうか、
うん、
3ヶ月ぐらいでこの回転数になりますとか。
そう
あ、
最初からいきなりはうまくいかないので。
まあそうですよね、
最初赤字のところからどのタイミングで損益分岐点、
うんうんうん、
ね、専門的な話すると、
はい、
そこを超えていくのか、
はい、
で安定していくのか、
はい、だとそこまでに儲からないわけですから、自分のお給料も出せないわけですから、
はい、
食べていかなきゃいけないですよね。
そうそう、そういうことです。
貯金がないと。
そうそう、そういうことです。
はあ、厳しいですね、
はい、
蕎麦屋なかなか辛いですね。
いやいやいや、蕎麦屋だから辛いわけじゃないと思うんですよ。多分パン屋でも一緒だと思うんです、このプロセスとしては。
確かに、うんうん、まあそうですよね。まあ何か始めるっていうことをそのものが大変なので。
そうですね。
そこ考えると、でさらにここから税金が引かれるわけですよね。
そうです、はい、
消費税とか。
そうですよ。
法人税とか、
あとはね、修繕とか必要になりますからね。
ああそっか、リメイク代も積み立てておかないと、はい、なんか電気切れちゃったとか、壁紙剥がれちゃったって言ったら補修しなきゃいけないわけです。
うん、そうですね。やっぱり続けてなんぼなので、
はい、
でやっていくとだいぶ頭の中が整理されてきて、具体的に何やればいいかっていうのが見えてくるんじゃないかなと。
そうですね、はい、大事ですね、やっぱり事業計画書。
そうですね、はい、なのでまず作ってみるっていうのはやはり大事なんですよ、
はい、
融資受ける受けないにもかかわらず、そんなにガチガチに、まあ、決めなくてもいい、極端な話、
はい、
どちらかというと考えていく中で頭が整理されていく、考えること山ほどあるじゃないですか、
はい、
っていうのがまとまっていく過程が大事なのかなと思ってるんですよね。
ああ、もう具体的なプランに落とし込めていくっていうのが大事なわけですね。そう、こうイメージして、
そう、
あ、こういうふうに動けばいいんだとか。
そうです、どんなに考え尽くしたって絶対思うようにはならないので。
そうです、ね、うまくいかないことの方が多そうなんで。
そうそうそう、なのであまりにもガチガチに考えすぎると、なんかすごくその予定に縛られるじゃないですか、今度計画に。
あ、そうです
ね、そうするとやっぱり次の手が打てなくなったりっていうこともあるので。
はい、
うん、
厳しいですね。
はい、
まあそういうことも踏まえつつ、じゃあ起業しようかっていうことを考えるのが大事と。
そういうことです。
そういうことですね、
はい、
わかりました。
だからこれがお金かかりそうならかからないで済むやり方ってあるじゃないですか今は。
あ、そうですね、
うん、そういう、はい、まずそこからスタートするっていうのもありだと思うんですよ、
まあ、ただその方向が決まらないで情報は集められないよとか。
そういうことです。
そういうことですね。お金も貯めてもしょうがないだよねって、はい、っていうことですよね。
そうです、あの独立したいなだけじゃ独立はできませんっていうことです。
確かに、はい、肝に銘じておきます。
はい、
ちょっと蕎麦屋計画は保留ということ
で。誰か出資者を探せばいいんじゃないですか。
いや、頑張ります。その辺も含めて。
そうですね、
はいはい、じゃあ今月も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。